はい、ついに来ましたよ。ありましたね、あれが。何があって、AKB 総選挙ありましたけれども、まあ、その総選挙があった次の週の、ミニ番組担当者が北松門左衛門ということで、タイミングバッチリということですね。今週はもう僕の喋りなんてほとんどないんじゃないかと思ってますが、まあ、1時間くらい喋って送ってきてもいいよって言ったんですけども、どうやら20分くらいに収めたらしいですね。2部はほとんどそれっていうことになりますが、まあ、ちょっとね、一つ前というか、この前北松くんがミニ番組やった時、順位予想なんてしてましたけど、まあその順位予想どうだったか覚えてませんが、皆さんね、前回の北松くんのミニ番組聞いて、復習してからね、聞いてもらうと、さらに楽しく聞けるんじゃないかなと思います。というわけで、今週も1時間、まあ1時間のうち20分が AKB の話ということになりますけれども、お付き合いよろしくお願いします。この番組は、イーニャシェスチナ。前も言ったな。岩手リアシケバレの IRC がお送りします。はい。というわけで、ラジオ投入の第351回ですか。お送りするのは柏木夏目です。ということで、まあ、イーニャシェスチナと言いましたけどもね、私、マブラボルタネイティブトータルクリプスを、プレイし始めましてですね、買ってはいたんですが、なかなか、ずっとマブラボルタネイティブのプレス3番をプレイしていたもんで、なかなかこう、次に進めなかったんですが、ウォーカー作戦を終えましてですね。ついに、オルタネイティブを終わらせまして、トータルグリップスに入ったということでございます。そんなことはどうでもいいんだよ。今週はですね、話したいことがたくさんある。話したいことということでね、ゆずの歌詞にもありますけど、たくさんあるんだというところで、行きたいわけなんですが、まあ、ただね、今日はその AKB の話題がメインですので、そんなに時間もないということでね、絞っていきたいと思うんですが、まあ何喋りたいか。まあ菊池雄星投手が、岩手出身の菊池雄星投手がノーヒットノーラン目前だったと、9回ワンアウトまで、高校のね、甲子園の向川高校の時と一緒ですよ。あの向川高校がさ、対戦前にね、菊池雄星が話題になってて、まああんなピッチャー大したことないですよ、みたいなことを言ってたわけですよ、監督も、ね、キャプテンも。したら、ね、9回ワンアウトまでノーヒットノーラン食らって、ざまあ見ろと思ったことはね、今でも覚えてるんですけども、まあそんな話はどうでもいい。まあノーヒットノーラン惜しかったねっていうことも一つありますし、同じく岩手県、雄星投手が岩手県の、岩手県民の誇りならば、岩手県民の恥さらしがね、いましたね。ネットニュースで見ましたよ。どっかの議員さん、二戸ですか?の議員さんのね、ブログ、ホームページ、炎上、炎上事件、見ましたけれども、ひどいね。ばっかじゃないのって思うよね。人間としての常識を疑うよね。皆さん、岩手県議会議員、県議会議員だったかな?わかんないですけども、ブログ炎上でね、ググってもらえれば、多分すぐ出てくると思うんですけれども、病院に行って、番号で呼ばれたのが気に入らないと。121番の方、みたいな。今、どこでも普通ですから、残念言いたくなってしまいましたけれども、いや、本当にね、バカじゃないのっていう個人情報とか今あんだぜプライバシーとかそういうのもあってさ今病院は逆にその大きな病院ですから、番号で呼んでくれるっていうのは普通なところになのにさ同じ同姓同名の方だっているわけですよそういうのも考えてさやってくれてるのにさ何が番号で呼ばれるなんてみたいな刑務所みたいだっつってさ受付で切れてさで、金払わねえで帰るの。そんなただの犯罪じゃねえかと。それをね、もう、あげしり顔でというか、こんなことあったんですよ、皆さん。ふざけてると思いませんかみたいな感じでブログで書いて炎上って。ただのバカって。何をやってるんだと。もし万が一これで次も、二戸地区で、二戸だったかな忘れたけど、また当選するようなことがあれば、私は正直、二戸の人たちを疑いますよ。まあ、地盤、看板、あとなんだっけ、もう一つ忘れたけど、そんなのがありますけど、ね。まあ、ぜひとも皆さん、考えていただきたい。っていうかさ、知ってる?あれ、岩手県で一切報道されてないんだぜ、それ。ネットニュースだけ。少しくらいさ、岩手県のさ、ニュースでも取り上げてもいいじゃん、新聞とかに。一切載らねえの。それもどうかと思うよ。載せるべきだと思うんだけどね。まあそんな話を。まあ、岩手県民の、誇りと、岩手県民の恥さらしの話題行きまして、あとはそうですね、おまけで、まあ仙台。おまけで話すことじゃないですけども、仙台行ってきましたよと。ヌタさん、北松くん、僕、で、もう一人、友達4人で、仙台行きましてですね、栗林みなみさん、アニソン歌手ですけれども、のライブを見に行きましたと。いうことで、まあライブの方非常に楽しませていただきまして、最高でしたね。 もう何があって全てがなんですけども、まあ、鳥肌ブワーって立ったのがあって、前回、去年、2年前くらいに、栗林さんの同じライブに行った時は、ギターのアコースティックバージョンで、刀語りの挿入歌なのかわかんないですけども、時すでに始まりを刻むからっていう曲をやった時に、ブワーッと鳥肌立ったんですよ。で、その時その曲知らなかったんですよね。予習不足で。ブワーッと鳥肌立ったんですけれども、今回は、まあ僕ら4人が、まあ栗林さんと言ったらこの曲くらいのランブリングハーツっていうね、君が望む永遠というゲームとかアニメの主題歌ですけれども、まあ遥かが惹かれた時に流れる曲ですけれどもね、その曲を栗林さんのピアノの弾き語り、まあ、ピアノの最初の音が鳴った時から鳥肌、で栗林さん歌い始めた瞬間にさらに鳥肌みたいな、たまらない瞬間をね、過ごしてきました。で、まあ、これはね、仕方ないというか、まあ、もちろん知ってたことですけれども、まあ、女性のアニソン歌手のライブということでね、会場の95% 男、まあ、98% 男ですね、会場が非常に狭かったということもありましてですね、きつい時間でした。で、僕の前にね、3人いたんだけども、2人がデブで。で、その2人が、ジャンプするのいいよ。もう仕方ねえよ、そういうライブだから。嫌、だけどね、本当は。ジャンプしてんの。真上に飛べねえんだよ、一人。その、太ってるからなのか、何なのか知らないけどさ、真上に飛んでくれりゃいい。全部後ろに下がってくんだよね。飛ぶたびに。足踏まれんじゃん、そうなると。もうそれが怖くてさ、で体重なんて100キロ超えてるようなやつですよ。骨折どころの話じゃなくなる可能性があるのでね、肘を出しました。自分の身を守るために。で、もう一人、痩せた人がいて、で、この人どうやら、その、ライブ初参戦みたいだったんですけれども、まあその人もですね、デブ二人に押されて、どんどん後ろに下がってきて、僕の顔の3センチくらい前にはその人の頭が来るみたいな状況があって、それも手で押しました。寄ってくんじゃねえっていうね、そういうのがありましたけれども、まあそんなライブ、非常に楽しいライブでございましたけれども、で、ライブ終わった後は、まあ飲みに行きまして、僕ら4人ともう一人、女合流しましたですね。まあその女がね、下半身太りがひどかったと。いう話もありますけども、お酒飲みに行きまして、で、ホテルで一泊して、次の日、仙台観光しつつ、観光って言ってもね、僕ともう一人の友達は、アニメショップを巡り、ヌタさんと北松くんは、服屋を巡ると、いうことがありましたけれども、まあ、仙台お昼前くらいかな、に出ましてですね、盛岡に向かうわけなんですが、途中で北上に立ち寄ります。わざわざ高速を降りて北上に立ち寄りまして、ついに行ってきました。この番組のご紹介しました。メイドール。メイド喫茶。岩手初出店のメイド喫茶にですね、行ってまいりまして。まあ、非常に北上駅前、田舎、一っ子一人歩いてないという状況だったんですけども、その、ね、間、4階から何階、3階分くらい、何もテナント入ってねえんじゃねえかっていうビルに行きましてですね。メイド喫茶行きまして。まあ、僕と友達は、カフェラテみたいなので、熊さんと、猫、絵を描いてもらいましてですね、ヌタさんと北松くんはオムライスに絵を描いてもらうという形を取らせていただきました。ちゃっかり楽しんできましたよ。あのね、意外とそのどうやらたまたま行った日がの4時からなんかライブをやると特設会場でライブやりますみたいな日 で若干店もね混んでるってほどもないけど結構いて、でその中メイドさんが2人だけだったのね。で、接客しながら全部料理も作ってだったから、なかなかこう、メイドさんと触れ合えるのは、その、絵を描きに来てくれた時と、まあ、食べ物、飲み物が出てきた時に、美味しくなあれ、萌え萌えキュンっていう、萌え萌えキュンだったかな、忘れたけども、それをやるっていうね、時間だけだったんですけども、非常に楽しく、時間を過ごさせていただきました。まあ、メイドさんの名前も知りません。そんな状態でしたけども、なんかね、そのメイドール。メイドールで会ってたよね。わかんないけども。その喫茶店がね。なんかブログ久しぶりに見に行ったらさ。まあ、声優とかアイドル。アイドルグループ作りますみたいなの書いてあるのよ。アイドルグループやってきますみたいなので。どうやらね、盛岡に今度劇場できるらしい。マジでっていう。盛岡になんか劇場できんだって。近日オープン。メイドール劇場みたいなのができるらしくて。それがね、喫茶店なのかどうかわかんない。ただ本当にライブ会場なのかどうかわかんない。よくわかんない。ある意味楽しみにしたいなと、思っておりますが。まあ、北上で楽しんでですね。ライブは見ませんでしたけども、盛岡に帰ってきたという感じで。非常に楽しい、2日間ですか、を過ごしましたけれども。 まあ、それもおまけなんですね。メインですよ。僕にとってのメイン。まあ、生まれて初めて、とあることをしたっていうことなんですけれども、もう何をしたか。肛門を見た。自分の。生まれて初めてだよね。肛門様。なかなか見る機会ないじゃん。だって、尻だから。見れないよね、自分で。なかなか。鏡に映さない限り。鏡に映ったんですよ。その後やめとこう。というのもですね、その仙台行って戻ってきたら、ケツが痛えと。あれあれあれと。すげえケツ痛えぞってなって。で、なんか、仕事してて、もう歩くのもちょっとしんどいぞと。で、座れない。原付なんか地獄なわけよ。座ってる段階でも痛いのに、ちょっと段差とかあると、衝撃あると、めっちゃ痛いのね。おやおやおやと。これはもしや、痔ですかと。ちょうどね、仙台行く時だからね、仙台でね、痔の話をしてたんだよ。で、見事にその痛みが発生しまして、まあ、これ、もしかしてやべんじゃねって思って。で、まあ、ボラギノール的なね、薬を買ってくればいいんですけども、まあ、ないわけですよ。家に、そんな痔なんてなったことないから。で、どうしようと思って、まあ、軟膏みたいな、ちょっとそのおできとか、そういうのに効きますよ、みたいなのをとりあえず塗っとこうと思って、まあ、塗ってみたんですよ。そしたら、触った感じ、あれ？これ、肛門様ではないなっていう。で、まあ、汚い話ですけど、うんこしてても、痛くない。うんこすること自体は痛くない。ウォシュレットしてて、ちょっと跳ねた時に痛い、みたいな状況だから、これはもしや痔ではないんじゃないかと。肛門様に直接被害は出てないんじゃないかと。まあ、スケさん、ガクさんが、あたりが身代わりになってくれた？みたいなところで、ちょっと肛門見てみようってことで、風呂に入った時にですね、鏡に向かって、肛門様を、生まれて初めて人生で自分の肛門様を見るという経験をしましたところ、まあ、肛門様ではなかったと。玉袋の付け根だから、まあ、肛門様、なんだっけ、猿の戸渡り的なこと言うだけか、忘れたけども、まあ、その辺に、まあ、おできが、できておりまして、まあ、痔の詳しい定義はわかりませんけれども、まあ、これは痔じゃねえぞ、ということで、まあ、その軟膏をね、ちょっと塗ってたら、痛み良くなってきても、だいぶ良くなったんですけども、まあ、なかなか自分の肛門様、見る機会、ないわけで。まあ、あれですよね。岡村さんと同じこと思いましたよね、ナイナイの。うっとうしいな、って 僕ね、腕とか脇とか、さほどね、毛深くはないんですけれども、まあ、胸毛、ギャランドゥ、ケツ毛、このあたり非常に濃い。あとね、背投げ。背投げっていうか、うなじから背中にかけたあたりの毛が非常に濃いっていうのもありまして。なかなかこの辺鬱陶しいなっていうことを思いましたけど、まあ、人生で、ね、初体験、非常に貴重な経験、肛門様を、肛門様のご尊顔をね、拝命したと。まあ、言葉遣いおかしいですけれども、多分正しくはないですけど、まあ、そんな一週間、まあ、肛門様がインパクトに残る、一週間でございました。まあ、いろいろあった一週間でございます。ということで、ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。もしかしたらサクさんも AKB の話するかも。なぜなら、SKE が頑張ったから。というところで、聞いていただきましょう。サクさんのサクナガです。お聞きください。どうぞ。
はい、佐久間川です。ね、もう例によって収録がだいぶ遅れておりますが。 はい、なんかね、今週あれなんですよ。休みがさ、週に1日しかなくてさ。 ね、なんか理由があんのかと思ってさ、うちの、あれ、店はですね、こう、シフトが半月ずつ出るんですよ。だいたい1日から15日までのシフトで、残り16日から残りっていう感じで出るんですけど、なんかさ、今週さ、休みがさ、1日しかなくて、なんかしら理由があんのかなと思って、あ、じゃあ、次の後半の週になんか、余分に休みあんのかなと思ったら、後半のシフトパッて見たら、あれ、休みないなと思って、あれなんか、で、それでおかしいと思って、で、店長にね、こう聞いてみたら、あ、ごめん、間違えたっていうね。ね、もう勘弁してくれって感じですけどね、本当にもう。ね、もうおかげさまでクタクタですよ。うん、別にそんなね、 ね、こう、残業があるとかさ、もう家に寝に帰ってるだけみたいな、そんなことでは全くないから、ないからいいんですけど、でもやっぱ朝早く起きてさ、体、どちらかというと体動かす仕事じゃないですか。だからね、そういう作業あれこれやってってなると、やっぱ疲れるわけですよ。ね。はい、まあ、そんな感じでね、ちょっとお休みの予定がなかなかなくてですね、収録する馬以外の時間がなかったので、申し訳ないんですけれども、やっぱいかんね、仕事始めるとなんだかんだで時間取れるだろうと思ってたんですけど、意外とね、疲れて寝ちゃうっていう問題がありまして、うん。だとまあ収録のタイミングもね、いろいろ難しいものがありますけれども。でもまあちょっとね、柏木さんには迷惑かけることになるかもしれないですけどね、ちょっと、更新だけはね、あんま止めないようにしたいと思ってます。ちょっとね、疲れてるせいかね、ろれつが回ってないっていうかね、いつも以上に噛んでダメだね。そう。今日もね、お客さんとかと喋っててさ、なんか、自分ではさ、こう、体の疲れはそんなに感じてなくても、なんか、体の奥のどこかが、もう疲れてきてるんだろうね。なんかわからないけど。もうね、思ったように体が動いてくれない もう今日もなかなかね、こう集中力がなくてですね、いろいろミスしまくったりとかでですね、まあ別にいいんだけどね、ミスすることは。バレなかったから。はい、まあそんなことはどうでもいいとしてですね。まあそんなコーナーでね、働いてるわけですけれども。まあやっぱ何のために働いてるかというとですね。まああれですよ。今月25日になるとですね、入ってくるお金なわけですよ。ね。それが、のためだけに働いてますからね。なんかね、お客様に良いものを提供するとかさ、そういうのなんて全くないから、もうとにかくお金欲しいから、あれですよ、働いてるわけですよね。労働してるわけですけれども。なんか知らないけど、社会人ってね、お金使うようで案外使わなくて、と思ってたら案外使うみたいな。そう、今ね、ちょっと、まあまだこれで、一応ね、4月はね、4月1日から15日、締めの日の15日までの半月分のお給料。で、あと、保険の、あれが引かれてない分のお給料と、あとは、5月の、給料日に、1ヶ月、初めてフルで1ヶ月分のお給料をいただいたんですけれども、まあね、こんな少ねえのかと。ね、本当にね、初月、最初の月はね、びっくりしたね。もう手取りこんな少ねえんだっていうのびっくりしてさ、ちょっと他の人の聞きたくなってさ、だからさ、ちょっと、焦ってさ、新卒の、で、ここ最近のね、新卒の社会人の、あれ、初任給を平均でググってみたら、あ、まあでもこんなもんか、まあ平均より低いけどこんなもんか、みたいなね 言っちゃったけどさ、うん。ねえ、まあそういうのがありそう。本当にこれ、暮らせていけんのかっていうね。まあ別に実家暮らしだからいいんだけどさ、ね、将来ね、お金貯めるってなった時にね。まあまあそういう感じのがありまして、まあ、最初だからっていうのを思いたいですね。うん。ちょっとずつ上がっていくと思いたい。うん。どれぐらい上がるかわからないけど。まあまあそういう世知辛い話は置いといてですね。まあ、お給料が入るわけですよ。で、まあ、もちろん私、実家暮らしですから、そんなにお金がいらないので、まあ、自分で払ってるお金、まあ、携帯だとか、車のほ、あの、なんかほ、車じゃねえ、保険のこととか、あとは、まあ、実家に入れるお金とかも渡して、あとは、そうですね、まあ、その他、もろもろいろいろ引かれる料金とかがあって、もう、まあ、数万円、いわゆる自分で使えるわけじゃないですか。で、一応、お小遣い的なのもあるわけなんですけれども、まあ、もちろん自分で管理してるんですけどね。なんか最近ですね、私の周りでですね、いろいろなものがダメになってくると いうことがありまして、で、今ね、こう、季節が変わり目になってきまして、で、今、梅雨時期ですか？雨はあんま降ってないですけどね、梅雨時期と言われてて、こう、季節の変わり目になってるわけですけれども、私服がですね、服がない。もうこれ、毎月言ってる気がするんだけど、服がなくてですね、うん、どうしようかと。そうでね、スーツ着ていく仕事なら別にいいんですけど、うちの、というか私が働いてる業界はですね、基本的に私服で出勤して、向こうで、作業着に着替えて、あれこれやるっていう。で、帰りにまた着替えて帰るって感じなんですけど、なんだろう、これ、 がめんどくさいのがさ、やっぱ人目につくわけじゃん。そのパートさんとかバイトの子とかさ、まあもちろん社員さんもそうだし。だから、あんまりこう、小汚い服着てってもダメだし、で、一応社会人だし、で、あと、ね、それこそね、バイトとかパートならまだしも、一応、正社員っていう部分があるからさ、なんかさすがにね、こう、ね、あの、洗濯してヨレヨレになったジャージと T シャツ着てくみたいな、そんなのもなかなかできないし、で、あとバイトとかパートの人にも見られるわけですし、で、何よりも、あれですよ、そのスーパー、まあ別にこれ聞いてる人って相当ね、私に、たちに距離が近い人だとから言いますけど、スーパーの中をうろうろするわけですから、あの、一応仕事終わりと仕事を始めるときと終わるときにね、あんまこう変な格好もできないし、みたいな感じでですね、今服がなくてですね、あの、いろいろ買って、またそれでお金使うでしょ？で、そうしたらですね、あの、靴がですね、私基本的に、あの、靴そんなたくさん持ってないんで、あの、二つ、二セット、なんて、二足っていうのかな？二セットずつぐらいを使い回してたわけですよ、大学の時からね。で、大学、いつだったっけな、二年とかかな、だいぶ履いた方なんですけど、あの、使い回してた靴がですね、両方ともちょっとダメになってきた、あの、結構ね、かかとら辺がね、あの、かかとじゃないや、あの、なんだろう、アキレス腱あたりが当たる内側の部分あるじゃないですか。あそこがもうボロボロになってきて、なんか、あの、クッションとかもなくなってきて、金具みたいな部分がむき出しってことでもないんですけど、かなり出っ張ってくるようになってきてですね、この間ちょっと、あの、長時間歩くことがあったんですけど、お出かけしてね、歩いてたらですね、なんか、靴ずれっていうのかな、あれ。まあ、とにかくその、出っ張りの部分が、その、クッションが下手ってね、あの、なんだろう、アキレス腱あたりに当たりまくるから、そこで全てもう流血して血だらけになるっていう事件があったりしてですね、靴ダメになったでしょ。で、あとさ、まあいろいろ服も買わなきゃいけないわ、なんやかんやでさ、あの、今度はね、あれが欲しいのよ。あの、出勤するときに使うカバン、あの、制服入れてくからさ、結構、あと着替えも入れるからね、荷物も多いから、今大学の時に買ってあんま使わなかったトートバッグ持ってるんで使ってるんですけど、ちょっと買い替えて、ちょっともうちょい一回りでかいカバン買いたいなとかって思ったりしてる。で、またお金飛ぶでしょ。で、この間ちょっと父の日にプレゼント買ったからお金飛んでったでしょ。まあ、別にそこはいいんだけどさ。で、あとね、今ちょっとやっぱさ、こう、いろいろ生活してて欲しいもん出てくるわけじゃん。ちょっとね、ゲームでもね、つかの間のね、こう、休日を楽しく過ごすゲームでもなんか買おうかなと思って欲しくなるじゃん、やっぱり。で、あとちょっとパソコンの部品も欲しいなとかさ。あと最近ちょっと気になってる Nexus 7っていうタブレット端末欲しいなとかさ。そういうのがあったり、ああ、あそこでご飯食べたいなとかっていうのがあったり。で、あとね、そういうのを思ってて、いや、やっぱお金貯めないといけないよなと思いつつ、パッて今日車買えるときに、あの、車エンジンかけたら、あの、ガソリンのランプがつくというですね。お金がいるね。うん。どうなんだろう、やっぱね、こう、ね、もう24歳、今年24歳になりますからね、いろいろと貯金のこととかも考えていかなきゃいけない年齢なわけですよ。だからね、まぁ、ちょっと、そうだな、来月あたりからもうしっかりいくら貯めて、いくらだけ使っていいとかって決めようかね。ちょっと今ね、あの、バイト代の残りもですね、そろそろ減ってきた感じがあるので、ね、貯蓄ですよ、貯蓄。ね、そういうのしていかないといけないな、もうね。あ、話してて暗くなってきたわ。はい、だからさ、なんか、逆にこう、柏木さんがさ、あんまり、こう、なんだろう、物欲がなくなってきたみたいなことを言ってたけど、私結構逆で、なんかやっぱ社会人っていうか、まあ働いてるわけですから、こう、お金はそこそこ入ってくるっていう、なんだろう、そういう頭があるせいか、やっぱこう、給料もらったら、あれ欲しいな、これ欲しいなとかって意外とね、まあもちろんまだ買うっていう実行に移してないんですけど、意外とね、そういう思ってる、来る部分もあったりしたのでね、うん、いろいろ考えていこう。はい、ということで今回この辺にしようと思います。ね、あの収録というか更新日遅れて、あのリスナーの方にも柏木さんにもご迷惑をおかけして、すいませんという感じなんですけれども、はい、またね、ちょっとすごい不定期ですけれども、またね、ちょっと、こう、気が向いた時に聞いていただければなと思います。はい、ということで、今回この辺にしようと思います。サクでした。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。やっぱ仕事ね、大変そうだなと、いう感じではありますが、まあ僕は前物欲なくなってきたなって言いましたけども、まあようやく、まあ僕もサクさんレベルに追いついて払うというところで、必要なものは買うようになりましたよ。やっぱその服、まあ俺職場にね、行く分には僕は前も話しましたけど、どんな格好してても構わないと思ってるんで、すんげえ適当な格好して、行きます。ほんと近所のコンビニにふらっと買い物行くよりもひどいような格好で、行く時もありますけれども、もう僕はそうでもないかな。一応ちゃんとジーパンと、まあ上にパーカー着ていくくらいの感じではありますが、ここのとこね、もう服も買ったし、靴も買ったし、この前あれ、ひげ剃り買いましたね。今まで全然買ってなかった。それこそ中学、僕がひげ剃り始めた頃からずっと使ってたひげ剃り。だから中学校くらいから、だから10年くらいか、使ってたひげ剃り。まあ別に使えないことはないんですけれども、ちょっと剃り残しが激しいなっていうね、不満があったので、ちょっと買ってみようと思ってね、自分で買いに行ったりも、しましたけれども、なんかこう、ちょこちょこお金は使って、ある一定額を超えない貯金額みたいな。定期預金とかね、なんかいろいろこう、貯金の方法ってあるじゃん。そこら辺も考えていった方がいいのかなとは思いつつね、僕はどうしてもね、支払いというか返済みたいなものを、まあ、奨学金だったりそういったものの返済なんかもありますから、いくつかね、通帳分けて、使ってる、口座分けて使ってたりもするんですよ。めんどくさくてね、どうにかできねえもんかななんてことに、思っていたりもするわけなんですが、まあ、作者もね、これからお金貯まってって、まあ、そのうち、休み取れる日も来るでしょうから、お金貯めて岩手に来ていただくなんてこともね、あればいいのかななんてことを、思ってます。ということで、一部この辺にいたします。続きは2部になりますが、皆さん、心の準備を、しておいてください。2部は、あれが待ってます。AKB が待ってますので、心の準備、そして北本問題文君の毛穴の予習、そちらの方していただければなと思います。というわけで、続きは2部でお送りします。